ザ・ボヘミアンズのボッドキャスト第11回始まりでございます。今日はビート・リョウ、千葉・オライリー、本間ドミノの3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まずメール一つ目、
はい、
東京在住ポムポム大魔王さんから、ビート・リョウさん、オラ様、先生、こんにちは。金木犀の香りもし始め、朝晩は一段と涼しくなったと感じますが、お元気でしょうか。お元気でしょうか。
元気元気。
はいはい。前回の4人会を聞いて、改めてボヘミアンズってこの5人だから最高なんだよなとしみじみ嬉しくなりました。また皆さんで一緒にフジロックに行って楽しいお話を聞かせていただきたいです。もう一回フジロックの話しろってことかな。
フジロックの話前回いっぱいしたもんね。
そうだね。
なんか何のあれだっけ、ライブ見に行ったライブで
何がベスト3みたいなやつやったんだよね。
そうそうそう、う
ん、はい、まあ、あれはなんか盛り上げやすかった、うん、ちょっと会話を、メールがちょっと長くいただいてるんですけど、その文脈をちょっと変えて、最初にリョウさんへの感想、
はい、
レッドクロスでの弾き語り、運よく会場で拝見させていただきました。
お、はい、
入れた人なんだ、
ね、お疲れ。
最高にかっこよかったです。面白かったです。美しかったです、うん、ギターはもちろん素敵ですが、歌声にも惚れました。ライブがなくて、寂しい気持ちになった時は延期中止音頭を思い出すと楽しい気持ちになります。ごめん、あの俺と千葉見れてないんだよね。
そうそうそう、
ちょっと読みましょう、これ。
ジュースジュース大好きなので、これ合ってんの言い方、
合ってる、
ジュースジュースでいいの、うん、好きって言ってよを歌われた時はニヤニヤが止まらず、マスクがあってよかったです。最新曲を選ばれるなんてさすがです。すげえわかんない話ずっと読んでるけど、次の機会には気が向きましたら、ジュースジュースの風に吹かれて禁断症状か、アンジュルムの裏ハラバーを候補に入れていただけたら感極まります。ザ東京のサポートではギンギンにエレキギターをかき鳴らすリョウさんが、これまた最高にかっこよかったです。9月に2回も素敵な時間をありがとうございました、という一節があります。
そう、2回も人前でライブやってるんだよ ね、
そうですね。ビートリョウのビートリョウは仕事したという感じの、
はい、9月はビートリョウの月でしたね。
そういうことかな
で、レッドクロスで、
う
ん、ソロの、
そうだね、
ソロの弾き語りをやりました。爆弾ジョニーの、
うん、
京介君と、
うん、
世界君ね、フリスキッドの、
はいはい、
の3人で やったのが、
うん、
ありましたね。
すごい濃いメンツだね。
そうですね。じゃあ、まあ、ギタリスト特集ってことでしょ。
確か
ギタリストで歌も、
うん、
歌うみたいな、
うんうん、だからこの何延期中止音頭って、
ね、それね、やったんですよ、1曲目に。それはね、
うん、
まあ、ほぼ即興で作った曲なんですよね。
出たー、
できるね。
だからタイトルを皆さん知らないと思うけど、
うん、
言っときますけど、
はい、
寮の中止音頭です。正しいタイトルは、まあ、一生やらないし録音もしないと思うけど、
あ、タイトルちげえぞと。
そう、何々のっていう、うん、名前がつく曲ってさ、
うん、
好きなんだよ。
ロイウッドのナイトメアみたいなやつ
だよね。あ、そんななんだっけ。
ある
そっちに行くと思うな。なんかキヨシのずんどこぶしとかさ、
そっち
で、アキラのなんとかとか、
あ、
たけしのなんだよ、巨泉のクイズダービーみたいな
曲じゃねえよ。
それなかなかバンドだとさ、
うん、
そういうわけにいかない。
そうだね、そうだね。
でもそういうテイストはいいですね、
うん、そうです、う
ん、ジュースジュースって、うん、これは何系の。
ハロプロです。
ハロプロか、うん、あ、
最新曲やったの。
そういえばそうだね。
あ、で、このリクエストがいっぱい来てるけど、全部知ってるわけ、うん、
まああれだね、なかなか分かってる。
なかなか分かってるんだ。
まあいいや、そっちはいいや。そっち広げないっていうあれではあったんだけど、ね、
いや、とっかかりとしていいかなと思って、うんうん、はい。沢尾さんのアルバムに今回もオラサガマが参加されているとのことで、
うん、
ものすごくめちゃくちゃ嬉しいです。全国流通でオラ様のかっこいいドラムがさらにたくさんの方に広まると思うとワクワクしますっていうことですね。
そう、
この間発表されたもんね。
そうです。
それ同じメールだよね。
同じ人の名前を、ね、そうそう、ちょっと順番を変えて読んでる、うん、
オラ様だ
った、オラ様ね。そう、誰かが言い出してそうなった。
じゃあ自分のことはオラって言わなきゃダメなんじゃないでしょ。
オラね、
オラはよ、
オラはよ。急に田舎が見たな。王子様キャラ
言ってんの、オラ様いいね。
いつまで王子様キャラ。
分からんけど。みんなが求める限り僕は、
ね、オラ様、
そうだね、
まあでもやってるね、サオさんと。
そうだね、
そう、
どうすか、
うん、何せサオさんがね出すから、
すごいよね、3
枚目だっけ、
3枚目今年だよ、
やるね、
すごいよね、いや、すごいっていうか、なんか
頭やるねって言ってる場合なのかどうかという感じ。
頭おかしい、若干おかしいと思う俺。
自分で言ってる、そう、沢さんも自分で頭おかしいって思われてもいいみたいな、うん、
羨ましいとこもあるけど、
ね、羨ましいとこもあるけどね、うん、でもやっぱね、全部を音楽に注ぐ人なんじゃねえっていう感じだよね、う
ん、こんな短期間でレコーディングする機会なんてなかったから、
うん、そうだよね、
もう楽しかったね、
ああ、うん、そっか、ずっと練習してるもんね、
ずっと練習この辺のリハなのになんか合間見つけてなんか変な違うパターン叩いて
た、これあの曲だなみたいな言わずに聞いてんだけど、ということで、
はい、
まあアルバムがいつ発売なんだっけ、
11月の
25か、あ、うん、はいはいはい、
あの全国、今までのその、
うん、
今年出したうちの2枚、最初に出た2枚は、
はい、
あの会場限定なんで、
はいはい、
あと通販限定なんだけど、
なるほどね、
そう、うん、今回はあの店頭にも並ぶっていう、
うんうん、やっぱなんか店頭に並ぶってなるとこう雰囲気違うよね、
お、
こう、やってる方もね、
うんうん、皆さんいろんなたくさんの方に来てほしいですね、
うん、そうだね、今後も多分沢さんはなんかいろいろやってるだろうから、うん、ずっと俺らと共に追ってほしいなという感じです、ね、うん、
はい、
はい、
続きまして、
はい、続きましてボットネームキノコ、ヘアンズの皆さんこんにちは、これはあれだね、前回の終わりで平田くんがメンバーそれぞれボヘミアンを、
ああ、その話してた、
なんかそういうなんか割り振りみたいなわけわから
ん
ことをやって、僕らはヘアンズです、前回4人様が涼さんについてわちゃわちゃ話す回すごく楽しかったです。また他のメンバー編成で4人会やってほしいです。涼さん聞いた感想どうですか、涼、はい、さんから見た本間先生ジャンさんの第一印象も教えてほしいですっていう、聞いた、まず、
いや聞きましたよ、だって何言われてるか分かんないからさ
そうだよね、
過去のなんか嫌なさ、なんか いないからって好きに言われるとあれかなと思ったけど、でもまああれだね、そんなに、うん、あの俺が面白い話はないよね、
ああ自分が愉快である話ではな
かった、いやっていうかなんかあんまりあれじゃないの、うん、多分前もしてんじゃないの、多分俺の話って大体
まあちょいちょい、うん、そういう
新しい情報は
掘り下げて喋った感じかな、
うん、そうね、
うん、
でもな、やっぱ俺がいなきゃダメだなと言いたいところだけどね、うん、非常にスムーズでよかった、ね、4人
そんなこと
ない、なんで聞きやすいなと思った俺がいね、
自分が喋ってるのはね、やっぱ特段そう思うよ、う
ん、自分の声って結構慣れないもんじゃない、
そうだね、
うん、未だにそうだよ、
そうね、
いやでもなんかね4人会
は
ね、
はい、
あのいいんじゃない、面白いんじゃない、
うん、
そう、誰かいないからこそ話せるみたいな、そういう空気が平田君も言ってたけどさ、
うん、
だからそれ楽しかった、
次おあの4人会なるときはボロカス言ってやろうという気持ちで聞いてたけど
いやそれはそうなると思う
またその時りょうくんがライブやってたっていうのがまた良かったんだ
よ
ねそっちの空気としては
後から聞いたにはあれでしょ、あの実況したかったって、
う
ん、俺の
弾き
語りライブ
を、はいはい、
見ながら喋りながら、
危ないとこやと思って、うん、やだよそんなの
りょうさんから見た本間先生ジャンさんの第一印象、これどうですか、
これでも、
うん、
まあ中で言ってるかもしれないけど、
うん、
まず最初に本間くんだよね、まず大学1年の時、
順番としてね、うん、はい、
まあ、グラサンをしてたなっていう、
あ
グラサンしてたの
なんかね、うん、若干色が薄いやつを、ね、
うん、そしてそれはあの秋彦のやつなんだよね
あの友達の秋彦のサングラスを
秋彦のグラサンをなぜかなんか借りてしていたっていう、
そうだね、あの若干調子こき気味ではあったね、
うん、だって全員そうだけど、
そう、全員そうだ、
グラサンをしたなというあグラサンをしてきたなというような感じでした
アートスクール名、
そうだね
1年生だから
な、俺らの会話ってさ、うん、勝手にみんなあれだよね、
はい、
あの稽古台の同級生の名前と
か、そうだね、そうそう言ってるね、マッツンとか秋彦とか、
それはね、ファンはね、ちゃんと押さえとか、そうそうそう、グラサンをかけてる人だなという、あ
そうだね、なんか嫌だな
そういう感じ。あとなんかね、平田くん、はい、仲良くなる順としては、
はい、
平田くんとかより後だけど、なんか俺がギターを弾けるってことで、うん、ギターを習いに来てたなという、うん、
あのあれも謎では謎ではあった、いや嫌じゃないよ全然。
あれなんでギター持ってたんだっけ本間くんって。
いや違うね、多分誰かのギターを借りて
俺ん家に、俺ん
そうね、なんか何の曲練習したかもう覚えてない。
でもなんか何か、
うん、
それでつながろうとしてた感じはあったよね。
そうだね、
お互いにだけど、
そうそう、うん、まあ音楽聴いてたもん違ったけど、うん、やっぱ情報交換のきっかけみたいな感じではあった、
うん、なんかこう仲良くなるプラスなんかそういう音楽情報欲しいみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだね。
まあ単純にあれだよね、なんか全然まあ映像の勉強するとこだったけど、
うん、
俺は全くやる気なかったからそっちは音楽で仲良くなる人だとだけ仲良くなればいいかなぐらいのことだったからさ
そうですね、そうでしたね、そうだね。あ、一曲だけ思い出した、コード書いてもらったの、
練習
ハッピーエンドをね、うん、ハッピーエンドを聴き始めたぐらいの頃で、あの暗い曲よ、風待ちの一曲目ってなんだっけ、
うん、抱きしめたい、
抱きしめたいか、
抱きしめたいかな、
1曲目だと思う。そうでしょ、
あの拍が途中で分かんなくなるみたいな、うん、一番最初分かんなくなる、うん、
あそうだそうだ、
あれだっけ、
なんかそういうのをやったよ。
でもなんかハッピーエンドが好きでつながってた記憶は、うん、確かに、ね、うん、
あの時期だから大竹栄一の
はいはい、はい、
ボックス、
はいはい、
あハッピーエンドのボックスか、
これね、そう
ボックスセットとか買ったもんね、
あのね、ほんまあるあるなんだけどね、うん、ボックスセット買いがちって、
あ見た見た
でもこれそうだよね、
車の中に置いてたもん、
そうそうCD のボックスセット買いがちっつうのは本間くんあるある、
ね、ベルベットアンダーグラウンドとかあったもん
だってベルベット、でも分かるよあれちょっと得した感なんか、
うん、いやっていうか実際安かった、
安いんだよね、安い安い、 CD のボックスセットって
6枚ぐらい入ってるやつ、
そうそうそうそうそう、あれはお得だと思って買ってたんだよ、
う
ん、俺は、
そうそう
そんななんかそんな感じになっちゃうやつ
なんだ、そんな感じバカにしてるわけじゃない
バカにしてないあったなっていう、
セット買いがちだなというの、
懐かしい気持ちになっちゃって
る買ってたね、うん、でもなんか名盤と言われてるものはそっちで買っちゃえばいいやっていう感じで、
わかるけどね、
買ってたわ。千葉は、じゃあ
千葉くんは、うん、だから前回多分この話してたと思うけど、
うん、
あの昭和でセッションしたんだよ、
はいはい、
だから本間くんとかと知り合って、ね、
うん、
本間くんから俺の地元の連れでドラムできるやつがいるみたいな感じで、
うん、そうだね、
と思ったんだけど、
うん、
フジロックで一緒に行ったのってその後だっけ、
後じゃねえかな、
その
後で、うん、あのビデオを見てた平田くんが、
うん、
一方的に俺のことを知ってて、
うん、
あそうか、じゃあ後
みたいな、
あ
れがあったから、
そうか、
うん、だからビデオ見て、あ、千葉くんビデオ見たよみたいなことを言ってたから、うん、多分先にスタジオ入って、
はいはい、
でもスタジオで何やったか全然覚えてないんだよね。
いやでもね、多分もしもとかやってると思う、もう、
あ、そう、
あの時多分
やってんのか、
やってる気がする。
そうか、
いや分かんないけど、
俺が覚えてねえ。
あ、でもそうかもしんない、
もしかすると、
あの僕のバズーカとかやった気がするわ。
あ、既存の曲はどうにか、う
ん、フジロック行ったのが大学
07だよ確か、
みんなで一番最初に567とかそこら辺じゃないかな、
うん、あ、
だから千葉は、
うん、
あの俺ら的にすると、
うん、
2回目から来たみたいな感じ。そうかもそうかも、俺らもう1回経験済みでみたいな感じだった、
うんうん、いや俺もでもそうだよ。
あ、そうだっけ。
そうそうそう、
俺と平田くんが行ってた、
そうそうそう、ビーチボーイズの年俺行ってないから。
ああそっかそっか、
俺多分そうだね、この話するとまた俺のろくでなし感だけが浮き彫りになるけど、千葉くんに金借りいたんだよね
そう、
そうだっけか、
確かそうだよ。
うわ全然覚えてない。
え、
あの
あんま流したくはないけど俺のろくでなし感だけが浮き彫りになってたなって。
返した
やべ、言うんじゃなかったいやそれを返したのが、返し方が郵送で返してるの俺
マジで
覚えてないこれ
全然覚えてない。
それで千葉くんから連絡来ないから、やべ俺間違ったなと思って、お金郵送で送っちゃダメじゃん。
そうだね、
この辺は使わなくていいんだけど
そんなことあったっけ、うん、 連絡してやれよな俺も届いたよっつってい
やいやそれは別に千葉くんがあれじゃないんだけど、うんうん、まあでもここからは使ってもいいけどなんか、うん、平田くんが言ってたけど俺の方ドラムうまいって言ってたっていう、うん、俺はちょっと訂正というかね、うん、したいんだけど、
はいはい、
言ってないと思うよ、
うん、いや言ってない
言ったかもしれないけどあのねそれを言ったのはね俺ら最初のシグナルズっていう名前で一回平田くんと学祭でやって、
ね、
あの時のドラマーのことだと思う
あ
には言ったのは覚えてるでも千葉くんには言ってないような気はするただ言っててもおかしくはないと俺の性格からすると
曖昧だな
曖昧だな
そうなんかそれはまあ俺まあ誰にでもケチつけてたのは俺は確かにそうかもしれないでもそういう千葉くんはうまいと思った
そう、それを聞いて俺は嬉しくな
ったそれでその翌年か、うん、あのフジロックで千葉くんとかとも現地で合流して、うん、帰りなんか新潟のあのなんか鈍行の電車の中で、うん、あの東京多分行くと思うんだけど、
うん、
その時はよろしくみたいな会話になったのは覚えてるんだよ、うん、
したね、うん、そうだ電車でなんかすごい長い時間かかった記憶あるな
そうでしたか
と毎回ジングル自分で撮ってんだよね
そうだよ
あれはいつかジングル集にすんの
いやそんな別にそんな
大したもんだってボヘミアンズの曲のフレーズをやってるわけじゃん、
う
ん、
そうあの一応あの今権利があるものに関して
あなるほどねちょっと大人な話になるけど
そうそう憧れられたいとかあの辺の3枚からは出せないやれないっていう
一応そこからはやってないのね、
うん、そうそうそうそうなんです
いいんじゃないこういう話も全然やってっていいんじゃない
じゃあ
はい
あれだねりょうくんが持ってるギター今変えたから俺メールを読むのもちょっと交換しようか
はい
僕が読みますよ
お願いします、
ヘアンズの皆さんこんにちは、
はい、
ラジオネームアブルです、
はい、
いきなりですが皆さんは寝ている時によく夢を見られますか見られるとしたらよく見る夢のシチュエーションなどはありますかもし夢をあまり見られないようでしたらこんな夢を見てみたいという夢があれば教えてくださいよろしくお願いします
ラジオっぽいな
ちょっと抑揚いいんじゃないですか
抑揚つけてみました題材的にねちょっと
こういうのが一番いいんですよ
軽い感じで
どうよ夢
ああでもねこれよく言われるやつだけどもさ、うん、なんか、はい、ライブの、
うん、
ライブ中なのにスネア持ってないとか、うん、あのスネア忘れてライブステージ上がっちゃったみたいなとか、うん、あと衣装ないのにそのまま上がっちゃったとか、うん、全然曲順覚えてねみたいな夢はすっげえよく見る
なんで
見ない
見ない
いや俺ねあのライブ本番に間に合わないっていう夢は何回か見る
近い、ね、
これ多分俺と千葉くんは多分それ見ると思うなんか正確な気がするな
何それ
ライブ焦り夢はね俺何回か見る、
うん、ああほんとそうだよね
俺一回も見たことないそんなの
見たことないんか、
う
ん、
でもそういう心配事が出るでしょ多分夢っていうのは
あそう
かね、
う
ん、
そうそうなんでだろうね俺これ演劇やってた時も、うん、セリフ全く覚えないで舞台に立ったみたいな夢とか
あ
よく見てた
舞台焦り系
あ
何なんだろうね
たまにあるそれもない
ない
ないんか
焦る
いや焦るじゃないにしろよく見るとかあるのか、
うん、ああいやうーん
楽器忘れちゃったみたいなのない
ない
ないんだ、はい、羨ましい
性格も分かんないねだから
性格なのかな俺とりょうくんはそういう
なんか何回かその系見るな俺もライブ、うん俺この時間にこんなとこいてたらやべえなってなんかシャローズの連中となんか
懐か
なんか
懐かしい
俺こう今シャローズと喋ってる場合じゃねえんだみたいな
ライブなのにみたいな
ライブなのに
今のがよく見る夢のシチュエーションだけどあまりそういうのがなかったこんな夢を見てみたいという夢があれば教えてくださいっていうことです
どうだろうね
今先生
夢見るそもそも、うん、
いや見てんだけどさ、うん、あの夢ってっていうか金縛りもそうなんだけど、うん、あの体は疲れてっけど脳は疲れてない時ってよく見るじゃん夢を夢っつうかまあ脳がだけ
動
い
て
る そういう時ってなんか寝つきがそんなによくないから、うん、あの話題がことごとく切り替わってくのね頭の中であの、うん、その夢のストーリーが切り替わりすぎて、うん、その覚えてないんだよね起きた時に
あんまりわかるな、
うん 前に佐尾さんのポッドキャスト出た時にそういう話になってなんか昔は空飛ぶ夢は割と見たけど、うんうん、今はあんま見ないし、うん、今はねもうほんとなんか細かい欲望だとか
エッチなやつ
エロスだとか
それは
なんだろう割と
大丈夫
その残酷なやつとか、なんか結構細かくねそう夢の傾向はよくわかんないけど、
う
ん、
そういうのはダイレクトに私生活の何かが出てんじゃないかその舞台焦るとか、なんか焦るとかそういうのは出んじゃないな
僕らはじゃあリョクンどれはその焦る系で、そうそうそう、まあ、
欲望前は空を飛ぶ夢よく見てたけど最近見てないっつもなんかかわいそうってそういうことでもないのか現実的な夢が多いってこと、
あ、いや夢はね現実的じゃない方が多いかな、うん、うん、いや ほんとなんか飛んでる夢の方が多い
飛んでる夢は見るないから、
あ、飛んでるっていうのはそっちの意味の飛んでるじゃなくて、
あ、ちょっと隔離してる
現実離れした夢の方が多いね
でも夢ってやっぱ俺ダイレクトにそういうなんかストレスとかあれ出ると思うんだけどね、うん、俺そのさっき言ったライブ焦り系以外で、うん、もう何回見てんだろうな、結構見るのが、はあ、エレベーターにまず入んのよ、うん、
はいはい、
エレベーターに入って、うん、まあ、上行くか下行くかのために乗るんだけど、うん、電車みたいにまっすぐ前に進んじゃうのよ、うん、
上上下じゃなくてね、
なんか、ま、窓もあんのかしんないけど、うん、そあれなんでまっすぐでそれのスピード感が、うん、あの赤倉スキー場の リフトみたいなちょっと微妙なゆっくりそれを夢は俺何回見たんだろう、もうめちゃくちゃ見るこの夢は
すげえピンポイントだね、
ピンポイントでそあれ、あ、また俺ねこの状況夢でも見るんですよっていうのを、うん、エレベーターの中にいたおっさんに言ったこともある、っていう夢も見た
あ、夢だって分かってて、
うん、そう、でもこれなんかあまりにも何回か見るからその夢診断みたいなの見たら、うん、やっぱなんかこうなんつうの上昇もか分かりやすくさ上昇も下降も しないで、うんうん、こう現状維持のあれがこう悪い意味でね、
うん、
そういうのにこう悶々としてる状態みたいな、
あ、
でもいかにもそうじゃんわかりやすくで結構夢ってそんなもんじゃないでもねでもねでもその感覚が、うん、あの不安とか嫌じゃないのよ、
あでもね、うん、怖い夢見たけどなんか嫌じゃない感じすげえわかるわ、
その感じなのよ、なんかふわーっと言ってあーきなんか気持ちいいなぐらいの、だから リフトの感じなのよ、ワンワンワンワンみたいな、
マジか、
あ、また上まっすぐかみたいな感じで、うん、ネガティブに取られると
か、ね、俺でも夢でよかったっていう夢の方が多いな、
あーそっか、
あーなるほどね、
何なんだろう、
あーな、いろんな夢を見ますな皆さん、
ちょっと具体的に出てこなくて申し訳ないけど、じゃあ次、
はい、
お名前がないんですが、うん、こんばんは、ボヘミアンズが生で観客ありで最後にライブをしてから半年以上の月日が流れました、
あ、
新潟以降ってことだよ
ね、そうだね、
そろそろ肉体的にも精神的にも限界が来ているのでメールさせていただきます、
病んでる、
ライブなくて辛いなとは日々思っていましたが本格的にコロナうつになりつつあります、助けてください、世の中が元に戻らなくても有観客ライブ視野に入れてほしいです、ボヘミアンズずっと好きです、うん、ということでね、うん、メールありがとうございます、
まあみんな参るよね今、
そうだね、
そんな人にね、
う
ん、おすすめの映画があるんだけど、
ね、
曲がれスプーンっていう映画なんだけど俺はね
それなんか
俺見たことないんだけど、
何見たことあるんだろうね
ぶち込もうとしてんだけど、なぜかっていうとね、
はい、
千葉くんが出てるいいんでしょ別に
全然言っていいけど
あれ何年、
何年だろう、な、年数は覚えてないけど少なくとも、う
ん、だからボヘを一時期やめてる
入る前、
入る前
時だよね、
10年とか9年とかそんな、
いやこれはね、
はい、
つい何日か前にね、うん、フォーエバーズの中村岳という男から LINE 来て、
はいはい、
千葉くんってさ、うん、役者とかやってただっけって来てあ、やってたねって、なんか今曲がれスプーンっていう映画を見てんだけどどう見ても千葉くんが映ってんだって言われてえ、マジと思ってい
やよくわかったよ
っていう感じなの、だから俺もまだ見てないからなんだけど、うん、でも俺ら知らないでしょそんな話、
知らない、う
ん、だからあれこれもしかしてなんか言ってない、うん、言いたくないことなのかなと思ってちょっと面白いから今度聞いてみるわっていう感じでまあ
そうね、うん、
ボッドキャストでぶっ込もうかなと思ったけど、
ガクちゃん出てるよ。
だからもう千葉くんはすでにあの、うん、王様になれるとかの前に映画デビューバリバリしてたんだ、うんうん、
してたね。でもほんとちょっとだよ。
エキストラ
エキストラエキストラ。
でも長澤まさみさんの後ろに映ってたって
言
ってて、
そうそうそう、同じフレームに映ってる。今ちょっと自慢げに言ったけど
今あ初めて明らかに、
スーツ着て、うん、あの眼鏡かけて、うん、なんかそのテレビ局の番組を作ってる、うん、風景みたいなところの、マネージャーみたいな感じ
で、じゃあ結構
超見て
役があるわけ、
役があるわけじゃなくて、うん、そういう感じの人
ぽい
グループが何人かいるわけよ、う
ん
う
ん、その中の一人みたいな、
その中の一人。
でもガクちゃん、はい、あもう確実に千葉くんだと思うって言ってたから、
てか本当によく分かったなって思った。
そんぐらい一瞬なんだね、
本当にちょっとだけ、
うん、いやこれはもうオラ様ファンは
そうだね。
そうだから、でも今と全然印象違うから分かんないと思ってたんだけどね、うん、よく分かったねガクちゃん。
え他にもあんのそういうの。
ええ
まあでも役者やってたとかっていうのはさ、もう
言ってた
みんな、そう、うん、知ってる人は知ってるわけじゃん、うん、言ってるじゃん、
うん、
だからなんかそういうことも、うん、まあやるのか、やるか、
いやなんか掘ったらいっぱい出てくるんじゃないですか。
マジ他にもあんの。
映画はないと思う。
あ本当、
うん、いや動画関係ね、動画とかサイトとかね、うん、
ああ
なるほどいやでもそんな映画出てるとかをさ
すげえ嫌そうな顔してい
やいや嫌じゃないよ、嫌じゃないけど、
いやこのくらい ぶっこんでいきたい。
俺の話だから俺の本当のことだから
みんな見るんじゃないこれで。
まあでも自らは喋っては来なかった話題だよねこれは。
そうだね、俺らも知らなかったからね。
だって俺今まで言われるまで、うん、お忘れてたもん、そのそ
マジ
流れスプーンに出てたってこと。
ああなるほど、
そういうもんか。
そうそう、てか、うん、その
全然この思いやりのない回答になって
るね。
そうだね、この人に対して、ね、
そのいやそうだからその映画を見ればいいんじゃないって元気になるぞとい
やまあ千葉で元気になるかどうかは分かんないけど、
う
ん、
そうだよ。
まあとりあえずでもあれだよね、俺らもライブできないっていうか、普通にライブお客さんがパンパンとかでライブできないから、うん、やっぱ頭を切り替えてるよね、
う
ん、
もうそうだね、
こういう時間が今は続くっていうことを、
うん、
じゃないとこっちも参っちゃうもんね、うん、
そうそうそう、いやこれはなんかやっぱ一つスイッチを切り替えるしかないんじゃないかなって、うん、
まあ
そうです
ね、まあできればね元の、うん、あの感じに戻していくのが理想だけど、だから僕らも、
うん、
あのライブやるときは、うん、その楽しんでやってるつもりで、
うん、
あのすごい楽しくやってるのよね、
うん、
生でやってるのと違うけども、
うん
うん、だからそれと一緒に楽しんでほしいっていうのと、
うん、
まあ、気持ちはわかるけど、
うんうん、
っていうとこかな。
そうだね、
まあ、もう有観客、
うん、まあ、やるっしょ、そのうち。
そのうちね。
うん、
やります、うんまあ。もうちょっとだね、
うんうん。もうちょっとだと思います。
うん、
まあ、ライブって金かかんじゃん。うん、あの見に行くの金かかるし、ね、あの移動費とかも金かかるし。うん、だから、今はもう、とにかく金を貯める時期だと自分に
言い
聞かせるとか、
ううとね、
なんかそういう、うん、頭の使い方をする他ないんじゃない
の。そうだ、金の使い道は、うん、あの俺らが十分に、うん、十二分に考えとくから、
うん、この後ね
この後
今後ね、
そう、
うん、そうだね、
まあ、俺らが言えんのは、
うん、
そのくらいだね、
まあ、楽しみにしててほしいよね、
ポッドキャストをね、
うん、
そうだね、
やるぐらいかな、
まあ、ここはこうなんだろう、定期的ななんか、うん、報告みたいな場所には最低限なるだろうしっていうね、うん、まあ元気でやってください。
はい、
はい、ラジオネームちくわちゃん、
はい、
本間さん、りょうさん、ジャンさん、こんばんは。早いものでもう10月ですね。10月といえばビートりょうさんのお誕生日、
お、
まあ、ちょっと早いけどおめでとうございます。
いや、
ありがとうございます。
確かに、
でもこれが配信になる頃には
もう
ちょうどつか前後かもしれない、
ね、まあ、うん、そうだね、そんくらいかな、うん。ボヘミアンズの皆さんはメンバーの誕生日にプレゼントを贈り合うことも多いようですが、前回のボキャスって言うんだね、でもそんな話題が出ていましたね。これまでお三方がメンバーからもらったもので思い出深いプレゼントありますか？誕生日に限らず印象的なエピソードがあれば知りたいですっていう、
うん、
誕生日プレゼントは割と何かしら、
はい、
渡し合ってるよね。
意外とあのうちのボーカルがさ平田パンダが、うんうん、あのゴミだろうが何だろうが渡そうとするじゃん
家にあるものをね、
家にあるいらないものをあのプレゼントで
くれるね、
くれるんだよね、
断捨離だよ、うん、
なんかある、
そうだから、うん、そういうあれで平田パンダに、うん、なんかプラケのない CD とかをな大量に
それは全員だねそれは全員もらってると思うよ、
もらってどうしたらいいのっていう系のものはもらったりするよね、うん、で俺そのままあの後輩の加納に受け渡して受け、うん、渡したこともあったけど、あ
そのまま流して、ね、
でもいいやり口としてはいいよね、 あれね、いらないものでしょ、ね、
なんか CD とか CDR とか、うん、あの多いよね、ビデオ VHS とかね、
そうだね、う
ん、VHS 見れるの今俺だけでしょ多分、家で
見れるんだ、
あ見れる
あ
よくも見れるんだ
なんかなくなりそうな前に買ったんだよね、あれね
デッキね、
デッキを
買ったのね、うん、見れるように、
そう VHS でしかないものとかもまだあるっしょ多分、
あ、
ね、うん、
あるあるある、うん、DVD 化されてなくて、
そうだよね、
1本1万とかなんかめちゃくちゃする貴重な絵とかあるよ、う
ん、なんかこれ60年代後半のバンドの CD 化待ちみたいなのとちょっと雰囲気が似てる気がする、
あレコードで、
ね、そうそうね
おりょうくんにね、うん、あのゼッペリンの、うん、結構前だけど、うん、ゼッペリンのなんか本をもらったことがあったの、
そうだっけ、
うん、結構分厚いやつ
ああ、
うん、で、うん、多分その時俺は、うん、まだボヘミアンズ入って間もない頃だったと思う、
ね、そんな昔、
うん、確か、
うん、
あまあそんな間もないっていうか、うん、3、4年ぐらいの時期だと思うのよ、うんうん、でその時は多分もっとこれで勉強してくれ千葉くんみたいな、ゼッペリンを学んでくれみたいな
そんな偉そうな言い方だった、
こいや言ってはいないんだけど、うんうん、そういうもんなのかな、りょうくん、これはりょうくんが
メッセージ
俺に貸した
ジョン・ボーナムタイプではないよね、
でもけどあの千葉くんこれだ、
本を見だって別にあれでしょ、なんつうの、楽譜とかじゃないでしょ、違う違う、本でしょ、
本だから、うん、そういうつもりで俺受け取ったのよ、うん、だからりょうくんからもらうものはそういうもんだなって思って、
そういう謎のプレッシャーを感じてるわけ、ね、
しばらくそう結構ねちゃんと読んでたんだけど最近、うん、あのりょうくんも平田くん化してきて、うん、あいらないもんいやわかんないよ、あの、うん、聞いてるけどちゃんと、うんうん、いいなと思うけど、うん、あのこれってもしかしてっていうものかなっていうのをもらうようになってから、うん、あのそういうプレッシャー少しなくなった、
ね、いいのか悪いのか分かんない
でもあの結構楽しいしレコードをい
っぱいくれるの、そうそう、俺もあの100円とかそういうレコード買って、うん、あのいらないっていうわけじゃないんだけど、これなんか使えそうなやつとかを、はいはい、そういうために買ってるっていうのはよくある
ね、DJ とかもね、あの考えるよね、そういう安いレコードで良さそうなやつ、はいはい、前あれ DJ かけたら50回転つの、うんうん、あれにお邪魔したじゃん、りょうくん、
ありましたね、イベントね、
うん、なんかああいう時とかに役に立ちそうな感じ、
う
ん、
そうそうそう、そういう時にね、はいはい、うん、そうそうそう
そうだよね、
そう、何がこうきっかけでこれ聞くとか、うん、こんないいものあったんだみたいな発見とかあるから、
うん、うんうんうん、
そういうつもりでレコード屋でなんか安いとこ見るのも楽しいしね、
あ、そうだね、
あ、そういうつもりだったのか、うん、それはなんか失礼をしたね、
いや、ということにしといて別にいらないものあげてるわけではないけど、
またそんな思いを抱いてすまなかったね
俺はあれかな、でもやっぱ平田くんが大学くん時にくれた素晴らしい D ボックスかな、
そういうのなんか彼やってたね、
あのスピードのベスト版かなんか の、はいはい、あのパカッと開くタイプ の、 あの紙の、ジャケットがあって、
うんうん、
なんつうのちょっと大きめのね、うん、ボックスになってるような感じの、
うんうんうんうん、
それに何枚も CDR 入ってて、
うん、
でもその中にねその
CD ケースって意味、スピードの、
あ、そうそうそう、スピードの CD ケースの側だけの中にいろんな CDR とかが入ってて、
はいはいはい、それは平田くんチョイスの、
あ、そうそうそうそう、それ良かったんだよね、でもあのブルーハーツ、
いい、
ね、あのハイローズは好きだったけど、まだブルーハーツこれからっていう時に、うん、あの平田特選なんとかっていうブルーハーツのセットリスト、セットリストじゃないや、あの曲順であの自分で組んだやつをね、
ベストを作って
もらったんだよね、うん、だからあれのせいでね俺その普通の ブルーハーツ の, あの CD の順番曲順よりもあっちの方が
平田オリジナルの方でね、
そうそう平田オリジナルの曲順の方がね、はい、あの染みついちゃってんだよね、
っていうの
がっていうのがありますね。
CD 文化というか、うん、あのその頃の話だね、
う
ん、
そうだね、
オリジナル CDR を作るというか、
うん、そうだね。ラジオネーム新州いちご、辛い時、悲しい時、嬉しい時、感動した時などなど泣くタイミングっていろいろあると思いますが、3人が一番最近泣いたのはいつ、どんな時ですか？私のイメージだとホッシーが一番涙もろそうで、逆に平田くんは泣かなそう。本間さん、ジャンさん、りょうくんはどうですか？っていうことですけど、
これ読みは合ってんじゃない？ホッシーが一番よく泣いて
る。星川はあの涙だね。
ホッシーのはわけわかんない涙なんだよ。飲んでる時とか、あの なんで泣いてるかわかんないっていう泣き方よくする、
はいはい、
うん、
一時期毎回泣いてた
そうだ、
ちょっと心配になっちゃった時があったもん。
いや心配な涙ではあるよ、あの人の涙は。
ツアー中 の,、うん、あの打ち上げとかでよく泣いてた、
でもそう、あの楽しい時も、うん、辛い時も両方ある感じはあるよ ね,
そう
ね、
うん、そう確かに、うん、感極まったらとりあえず泣いてる感はあるかな、うん、星川は。どうだろう、平田くんって多分男の子っぽい泣き方をしそうだなとは思うけど、でもあんまり、
いや意外と泣いてんじゃない、映画とか見て、
うん、そうだね、
なんかそういう感動系つか、うん、なんだろう、その感動ものの映画とかじゃなくてさ、うん、なんか何か感動したときに泣く、
うん、あ、でもあれだ、なんだっけ、サマソニかなんかでなんかのアイドルの後にジョンスペを見たとき泣いたって言ってたよ。
ロックの涙は、
そうそう、やっぱロックンロールが正しいってなったときの涙、うん、
それはすげえわかる、うん、ロックの涙はよくわかる、うん、
でもりょうくん泣いてんの俺記憶にない。
俺は人前では涙は流さないって小学ぐらい生ぐらいの時から決めて、
それ初めて聞いた。
それで俺は性格がこんなになってしまったと思ったけど、
そうなんだ、
俺めちゃくちゃ泣くのよ。
あ、そうなんだ。
全然あの涙を全然調節できる。そして、あ、人前では絶対泣かない。
本当に
あんま見たことないね、それ
絶対人前では泣かない、
うん、
あ、
でもしょっちゅう泣いてる。これのカセットテープダイアリーズだっけ、
うん、
で映画が、
映画、はいはいはい、はい、
それ見て泣いて、
た
けしのお笑いのただフリートークの映像を見て泣いて、
うん、
ストーンズの DVD 見て泣いて、
うん、
しょっちゅう泣いてる。あの
一人の時に泣くってこと？
あ、全然泣くなく、うん、
そうなのか、
見せないだけ
で、うん、俺は動物ですぐ泣くね。
動物
犬猫ですぐ泣いちゃうね。
あ、ずるいよなあれな。
そうだね、どんなに陳腐な番組でも、うん、あの犬猫に関してはすぐ涙腺が緩みます、
うん、なんか悲しいとかそういうのとかじゃなくと思うってことでしょ、
うん、
ああ、そうだね、いい話とかでもそうだし、うん、うん、なんかそういう涙腺はね緩んでるね、うん、
本間くんの涙は、あ、でも見たことあるな、
あるよね。それはある。俺はね、あのどっちかっていうとこう、そのなんつうのかな、
感情系、なんつ
う
の、
こう、
あ、俺だから平田くん以外の涙は見てるね、
多分。あ、そう、
深くはここからは何も俺は言わない。
いや、なんかこう大きい挫折とか、
はいはい、
そういう時は多分ね、俺りょうくんの前でも泣いたことあるし、
なんか一緒住んでましたからね。
そういうのはあるけど、
わかる、辛い、うん、辛い挫折系は俺もすげえあるかもしれない、うん、俺ってなんでみたいな。
泣きやすい、
泣きやすいと思う、俺、
う
ん、俺も星川の次って千葉が泣き上戸なんじゃないかなっていう感じはするけど、ね、
最近お酒でどうのってのあんまないけども、
うん、
結構泣くね。
泣いてたっけ、でもなんかの飲んでこうふにゃっとなるという印象はあったけど、
飲んで泣いたのは、うん、なんだろう、バムツアーのファイナルの時は泣いた。なんでか分かんないけど泣いてた。
キネマクラブの時、
キネマクラブの時で結構いろんな人に迷惑かけたと思って。で、沢尾さんも今日は千葉くん帰んなって言われた。
帰れと。うん、まあでも悪い涙ではないと思うとね、うん、そういう
あれ、まあ、たまにならね、うん、あの 毎回とかだと困るんだけどね、うんうん、はい、まあその泣くことに関しての話題、珍しいからしてみました、うんうん、ペンネームのりぴ、 ザ・ヘアンズの皆さんこんにちは。季節の変わり目で体調を崩したりしていませんか。今日は皆さんにご相談がありメールしました。
何やめといた方がいいぞ
あでも相談っていうあの切り口があるとやりやすいじゃないですか、うん近々仕事でお世話になった取引先の30代の男性に何人かの社員でお礼をする予定があるのですが、どんなものを選べばいいかなかなか決められません。予算は5000円から1万円くらい。こういう場面で何かおすすめの贈り物はありますか。真面目なのと笑えるの
欲しがるね。
これはやめとけをお聞かせくださいっていう、ちょっとね情報が少ないんだよね
会社員の方ですか。
会社で取引先の30代の男性に。
そんなもん同じ職場の人とかでもないんだ。
そう俺らに聞くのは 100% 間違って
ねえじゃねえかとこっちが聞きたいから
世話になった人にどうだ。この取引先の人が、うんまあ、どっかに行っちゃうとか、なんか少しでもそういう情報がないと。
そうだね、う
ん、でなんか面白いものだなんだっていうのは、
あと真面目なの、うん、まあ無難なやつってことだね、
うん、
真面目なのと笑えるやつと、うん、これはやめとけっていう、まあっていうのまあいろんなタイプのやつを聞かせてくれっていうことだけど、
こういうのはなんつうんだろう、社会人としての、
うん、
なんつうんだろう、一般的な
あれ
じゃないとこに僕らはやって生きてるからね。
そうだね。
どうなんだろうね
会社員ってとこがまたね。
いやもうね、俺もあの僕らの録音してくれてるタッキーさんいいんじゃん、
うんう
ん、あのまあピローズももちろんやってる人だけど、うんうん、その人の第一子が去年誕生したんだけど、
はい、
あのそれのお祝い俺1年経ってまだ悩んでるからね
そうだったな。
そんなやつに聞くのは間違ってる。
でもお相手が30代っつうから、うん、でもまあそうだよね、俺らとは同じぐらいと、
ね、同じぐらいだ
ね。だから僕そう性別もね、うん、同じだからなんか参考になりませんかっていう気持ちなの。
じゃあ自分が会社員だったとして、
うん
まあ、取引先の仲良くしてる会社から 何もらったら嬉しいっていうことだよね
取引先の会社でしょ。で難しいね。
だってこういうものってさ、いかにこう失礼がないかとかさ、
そう、ね、
そういうことで決まっていくもんでしょ。
でも無難なやつはあれじゃない、うん、5000から1000円ぐらいだったら、
5000から1万円、
あ1万円か、
うん、
あ失礼そう5000から1万円ぐらいだったら、
うん、
なんかこうちょっといいブランドのさ、
うん、
なんかタオルハンカチとかさ、
はい、
なんか実用的で、はい、かつ、うんこうちょっといいものみたいな、
うん、
そんなのがいいんじゃないですか、
うん、男の人でハンカチはでも間違いないんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
布系ってやっぱ無難、
ネクタイ、うん、ネクタイってでも今あんましてないよねみんな。
そうね、うん、だからネクタイも好みあるから。
そうだ女っぽい。
そうやってあの選ばれていくもんなんじゃないのこういうものって。だからタオルとか、
うん、
そういうものがなってくるんだろうね。そうだね。でもっていうのはつまんないからって話なんです
よ。そう、無難なのをあげるとするとそういうのじゃね。
そうだね、うん、はい、無難なのは出たけど、
はい、そう、
うん、はい、なんかこれはやめた方がいいとか笑えそうとかってそんなの
求めるね、うん、
スマホじゃない絶対持ってんじゃない
俺すっげー思いつかなかったそれ
だからこそスマホじゃない。
さすがだね
スマホもらっていいんですかみたいな感じと
絶対使わない
こいつ何考えてんだ
5000から1万円で買えるスマホじゃないですか。しかも
確かに
楽々フォン的なやつ。
楽々フォン的なもうこれ僕とだけ連絡 してください的な
それ今から怖いね怖いよ。前あったよ、なんかプリペイド携帯とかあったよね。
あ、
なんか1万円分の携帯コンビニに売ってたりして、
はいはい、海外の映画とかでたまに出てくるよねプリペイド携帯
そうなんだ。
そう、探知されないようにみたいな、
はい、僕らにはこれが限界なんじゃないか
すいません、はい、参考になる、
はい、ボットネームブラックサンダー。10月になり心地よい気候で天気もいい日が続いていて行楽日和ですね。山形にはリナワールドという遊園地もありますが、皆さんは今まで行ったことのある遊園地の中でどこのどんな乗り物が一番好きですか。絶叫系ですか。好きなポイントも教えてください。ちなみに私は絶叫系は全くダメで、試しに乗ってみたディズニーのタワーオブテラーが今までで一番怖かった乗り物です。
ディズニーシーのやつでしょ。
うーん、
これだから本間くんをディズニーランド行ったことないから連れてくという企画を
行ったことないのか。
ないね。あの
未だに
ディズニーシーだけ一回行ったことあるけど。
あ、そうなの。
ランドは行ったことないね。
あ、でもシーは行ってんだね。
ディズニーシーだけ一回行って、あのね、トイストーリーの、あの
トイストーリー、
トイストーリー
なんだ。あのさ、あれトイストーリーじゃなかったっけ、あの銃で撃ちまくるみたいなあれ
いや、あんのかもしれないけど
情報がピンポイントすぎ
る。いや、俺それが、それが、
そうかよって、
なんかすごい人気があるやつで、うん、そう、最初に整理券を取っておくみたいなやつで。
いや、俺らもそんな、俺も別にそんな2回ぐらいしか行ったことないから。
そうだよね。
ファストパスのこと、整理券って。
あ、それそれそれ。
それは、あの、そのトイストリーじゃなくても、ね、どれもそうなんだよね、きっとね。
みんな大笑いすんの、これ。
いや、わかんないけど。
最初に整理券を取ってっていうワードが
打ちまくるやつ、
本間くんらしか
いったなと思って。
いや、そう、なんかこう多分トイストーリーだったと思うけど、なんか打ちまくってこう 3D の映像の中こう進んでいくみたいなやつがやたら楽しかったなっていうのはあるけど、あ、でも俺、でもそれ別に一番じゃない。俺は花屋敷のね、
はいはい、
あの
浅草
花屋敷のジェットコースター
、あ、行ったことないん
だよな。超短いの、すぐ終わるの。あれすげえ、あの洗濯物干してある窓とか
民家を
花屋敷、
あれが面白い
なるほどね、うん、
あれが好き、うん、
自分千葉くんはと行く、行ってた、
行ってた、昔は行ったけど、最近行ってないから一番っていうのがすぐパッと思い、でもね、絶叫系はあんまり得意んじゃないんだなっていうのは思った、
うん、本
当こ怖いは思うけど、うん、楽しいに行かないみたいなところがある。
あ、俺好きなんだよな絶叫系。
本当、
意外と
本間くん、ホッシーは多分いけんじゃない、うん、俺も死ぬほど怖いけど、怖、あの乗りたく、まあ絶叫する、うん、ね贅沢すげえ嫌がってたじゃん、あの
嫌がってた、
ね、リナワールド、俺のライブついでにさ、うん、こうしたらさで、ホッシー一人だけなんかね、なんかあれ我慢できなくて乗って
た、乗ってた
星は行けんだな、うん、
我慢できなくて一人だけ乗ってたんだっけ、
乗ってた、乗ってた我先に言ってた
そっか、
あれ仙台ってベニーランドだっけ、
ベニーランド
と、あとなんかなかったっけ、
なんかある気がする
けど、海山ベニーランドか、
うん、
あれは逆バンジーみたいな、
逆バンジー
逆バンジーみたいなやったなあれ、
それなんか遊園地のやつ、
遊園地だね、
ええー、
あれは怖かったな、
上に飛ぶ、
逆バンジーじゃない、あれだ、こう振り子みたいにして高いとこまでぐわっと引っ張られて、急に離されてフォーンって反対側まで、
名前
振り子、
俺なぜかそれの名前は分かる、バイキングでしょ、
違う違う、あれ
そんなもんじゃないんじゃない、
乗り物じゃなくてあのね、もう紐で繋がれてんの、だからバンジーの、
え、
だから高いとこからこう、
だから乗り物に乗って、それ乗り物自体が揺れるんじゃなくて、
は
あ、こう体に
ほんとバンジーみたいな感じで、
そうそうそう、
いやーって落ちるみたいな、
そんなのは分かんないけど関係ないけど、俺とりょうくんはバンジージャンプ飛んだことあるね、
あ山形ででしょ、
そう、
あの有名な、今はやってないのか、
今
は
やってないけど、
うん、朝日村
うん、やったね、50メートルぐらい飛んだね、なんか確か、
そうだね、
50メートルもあんのあれ
確か、
あれ、
やば、
いや、学校の授業でね意味わかんねえコンセプトだな
と、どんな学校行ってたんだよ
とんでもねえ学校だ
はい、こんなところでしょうか、
はい、
次、
はい、
ペンネーム春、こんばんは、前回のボリューム10もとても楽しく拝聴しました、かぶりまくってでもワイワイと賑やかで、こちらまで楽しくなりましたと、声が似ている話をされていましたが、うん、私の感覚ではパンダさんと本間先生の声が一番聞き分けづらいように思います、
あ、
今回だとりょうさん千葉さんが似てるのかな、ん、いや似てないな、
似てないんじゃない、
似てない、ね、俺と、そうだから前回星川と平田くんの声って似てないだろうと思いながら聞いてたんだけど、
うん、似てないけど、
あの喋るタイミングは確かに
あの、ね、それはね本当に一緒だった
編集してて思った、
ね、どっちかって言ったらホッシーなんてね、あのぶっこんでくの多分、
ああそうだね、うん、言いたい 反射速度がすごいんだよね、うん、その
言い出してから考えるパターンだから
あの人、うん、そうだね、
一文字目を出してから、うん、あの何言うか決めるタイプとかあのおじさん
よく分析したね、
難しいんだよあの人だ。
でもあの俺と平田くんの声ってでも俺も似てると思うんだよね、うん、
ああなんとなくわかる
トーンっていうか、
でも平田くん、星本間くんのその声の高さ的な、
うん、ああそうレンジは
そうそうは近いのがあるのかなって思うけど、う
ん、あでもね歌うとね平田くんがやっぱり上も下もよく出るね、うんうんうん、あのカラオケとか行くとよくわかるけど、うん、
そこは歌手だね、
うん、そうだね、
最近やたらまた高いところもすごいスッて出るようになったよね、
うん、そうね、
うん、気持ちいいところが出るなって思ってた、
うん、そうだね
でも基本的に声の小さな人たちだよね俺ら、
そう
あ俺ら、
うん、こうなんかあんまり遠くに飛ばない感じだよね、
う
ん、
そうだね、
下に落ちるっつうかさ、
そう、はあ、もうずっと下あの向いて東北で歩いてたからだよね
東北のせいにしがちではあるけどね
でもあながち間違いじゃないと思うんだよね、
口開かないで喋りたいから、うん、あの方言があんな感じなんじゃん、うん、絶対
だそういうのはあると思うけど、
うん、
だ聞く人大変だと思うよ、
うん、
ポッドキャストは俺らの
ああだから今も結構声張ってる方だからねこれ、そうそうそう、これでも、次ザ・ボヘミアンズの皆さんはじめまして、大阪の男性ファンです。
お、
バンドはコロナで普通にライブすることが難しくなり、ファンはライブを見ることができなくなり寂しい日々を過ごしていましたが、はい、そんな中8月2日30の配信ライブ本当に嬉しかったです、それまでライブはあくまでライブハウスでと思ってましたが、うん、ザ・ボヘミアンズの配信ならばと見てみました。配信ってどんな感じかなと思っていましたが、1曲目からテンション上がりました。やっぱライブはいいですねということで、
うん、
実は私事ですが8月18日に愛犬の柴犬が亡くなりました。
あらら、
7月に、余命宣告を受けて8月2日にライブで元気もらって、8月18日に愛犬が亡くなって、8月30日にまたライブで元気もらってと、ライブもペットも、自分の周りから亡くなってからその存在の大きさに改めて気づきました。本当にありがとうございました。次はライブハウスの生ライブで会いましょう。大阪のパンクなファンよりということですね。
なるほどね、
まあ、うん、
大変だったんだろうけど、でも、
はい、
ライブ見てもらって元気出ましたみたいなのは嬉しい
ですね、嬉しいですねあの僕らにでもこういうメールをこうシャキーンってこう受け答えできる度量はあんまそんなにないんだけどでもこの大阪のパンクなファンよりって言われて、俺なんとなくあいつかなみたいなのはちょっとあの
彼ね、
思い当たる人はいない、
ちょっと思い当たる、うん、
ペット亡くなるっていう感覚はどうなの、うん、俺は味わったことないからさ、うん、
あ、そっか、
そう、
俺だから最近泣いたのってそれだわ、
ああ
実家の
もう3年、ね、2年か3年経つけど、だから俺が実家で飼ってた猫が死んだのが、うん、その時泣いたね、
うん、
あ16歳ぐらいまで生きたから
生きたね、
そうそうそう、いやでもだからこの方の気持ちはすごいよくわかりますね、うん、なんだろうな、なほぼ家族、ほぼ家族、うん、いつもいるわけだから、
うん
うん、まあ、人とはやっぱ違うけど、
うん、
まあでもとってもこう心に穴は開く感じだとは思いますよ、うん、暗い
千葉くんちはなかったっけ。
俺んちもね、あの前ずっと前から飼ってた猫がいたんだけども、うん、まあその初代猫は亡くなって、
うん、
今違う猫を飼ってるみたいな
感じ、うん、あ今も飼ってんだ、
そう、だから家族的には、うん、まあ悲しかったけども、まあ、
うん、
もう一匹いるからそれを可愛がって
あの、まあね、
やってるかな、
まあそういう家庭も多いよね、うんうん、
でも辛いわね、
そういうね、うんうんうん、
生き物はそこがね、
しかもね、うん、俺らより先に死ぬってのは分かってるから
さ、まあね、そうだね、
分かってたことではあるけど、
うん、そうなんだよね、だからあれですよ、あの特に猫とかさ、犬はまだあれかもしれないけど、あの東京に住んでると、
うん、
田舎で飼ってた頃を考えるとね、すごく飼いづらいっていうか、あの猫の幸せわかんないじゃん、
うん、狭いしね、
どういうのが幸せかなんかわかんない
し、
うん、
東京では飼いにくいってこと、
ね、そうそう、伸び伸びできないから、うん、
なるほどね、
だから飼わないんだけど、うん、っていうのはありますね。全然締められ
ないなんともはでも何も言えないことではあるけどね、うん、でもうち、
うん、
今はいいんだよ家に。
ああそうなの。
俺が飼ってわけじゃない。
あ、実家、
うん、そうそうそう、俺がいるときは飼ってなかったけど、
猫いたね、そういえば、ね、
そうそう、うん、だからでも猫という存在を俺は好きなんだけど、
あ、
基本的に俺アレルギーだから、
そうだ、そうだった、
敵だったんだけど、うん、でもいいもんだなと思うね、飼、
うん、
えるたびに。なんか
そうだよね、うん、
シーン
一曲やりますか
猫になりたい
まあでも今回はこんなところじゃないでしょうか。
いやまとまったんじゃない、
う
ん、
でもさあれなんだよね、今日さ言おうと思ったけど、うん、大型塗料なんで俺ら。
あ、ほんとだ、うん、
あ、確かに。
なんか
5分の3は大型で締めてんだけど。
そうだね、
結構まとまった。
あのねやりやすいわ
ですよね。
やりやすい、
あのやりやすい、
俺もやりやすい、
かなりやりやすい、
喋りやすいなと思っていたけど、
意外とファンもあの大型ばっかだったりするのかそういうところも気になる。
ああ、血液型はね、うん、確かにね聞いてみたいな、ね、
本当に、う
ん、大型トリオで、
うん、
なんだっけ、あと妹いるトリオだっけ。
ああそうだね、妹いるね。
あ妹いるわ、
うん、これ言わない方がいいのか。
いや別に全然、
うん、
次はなんか平田くんがソロでやるって言ってたような気がするんだけど、
まあ、
う
ん、なんかあれば変わるかもしれない、
うんうん、でもあれだもんね、彼は唯一ラジオでレギュラーのコーナー持ってた人だからね、一人でね。
そうだね、一人で、うん、
実は
若干心配ではあるけど、
うん、心配ではあるけど、でもその頃の雰囲気が蘇るのかどうか聞いてた人は、ね、
いやー全然、だってなんだろう、たくみさんもいないしさ
一人できてたかどうかと言われるあれだけどね、うん、
いやでも楽しみですね、
はい、はい、そうですね、うん、曲なんかある。曲
前回って何流してんだっけ。
前回はタイトロープデイズ、
うん、あ、そうだそうだ、はい、じゃあ今回はちょっと、はい、いいですか僕。
あ、いいよ。
何を。
前回タイトロープデイズ、
はい、
ガラリと雰囲気変えて、
はい、
聞いてください、タイトロープデイズってやりたかったんだよね